どうもこんにちは、瀬名です。
佐藤です。
マリアです。
はい、今日は進化ツアーで富山にいます。富山城のふもとっていうか、城跡、
うん、
なんか公園みたいになって、多分川の川っていうか水の音も入ってると思うんですけど、清流のね、
うん、
音がすごく心地いい場所で、ちょっとタイを思い出す感じもあります、うんうん。まあ進化ツアー終わってマリアさんがどう思ったのかをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
どうでした今回。
いや、実際の作物がなる様子をこう間近で見て、命って循環してるんだなというか、なんか当たり前にこうスーパーで売ってるものとかお惣菜のもう出来上がったものを食べてる毎日でしたけど、なんかこうやって畑で一個一個命が出来上がって、でそれが自分の体の中で消化されて排泄されていって、それがまた栄養になってっていうような、こう本当に巡っているんだなというのを感じました、うん。それから無農薬で栽培してるお野菜ということで今回見せていただいて、ちょっと試食させていただいたんですよね、野菜とかを。でその生きてる酵素を直接取り入れて、お腹がすごいゴポゴポ動いていて、なんかその細菌で体ができていて、で土も細菌が大事で、植物にも細菌が大事で、なんならこの体って細菌の通り道でしかないのかなって思ったり、菌に生かされてるなって思ったり、うん、なんかとにかく今あるこの命というのが自然の一部であることをすごく感じた2日間でしたね、うん。
なんかこう全体の中の一部って感じがしますよね。
そうでした。
佐藤さんはどうですか。
そうですね、大丈夫ですよ、声大きい方なんで。すごくこうみんな、そのなんだろう、結構お金とか、なんだろうな、人間関係とか恋愛とか、結構目の前のもの欲しいって思うと思うんですけど、やっぱり一番ベースになるのが健康状態なんですよ。まあ、どんなにやっても健康状態悪いとまず人も近寄りたくないし、なんか関係もしたくないし、でお金もね、結局人が持ってきてもらえくれるもんなんで、まあお金も入んないですよね。で昨日ね、こう会に実際参加する人って分かると思うんですけど、なんか吉田さんみたいにこういろんなね、その情報だったりとかグッズですね、健康グッズ、あとまあ体に入れるもの、食べ物とか、こういろいろこう提供する人っていうかな、コンテンツメーカーとか、そういう人って結局お金が集まってくるっていうかな、自然と何も別にしなくて周りの人が協力してくれたりとかしてするから、何よりも土台って大事だなってすごい感じましたよね。土台がちゃんと健康っていうのがないと人間関係も立たないし、その上の資本社会も立たないんだよねっていう。だから何か今後これからの世界で、なんか価値ってどういった価値、お金が以外の価値って何かなって疑問に思ってる人は、まあ、こういったツアーに参加すると、うん、もしかしてこれって自分のもの価値になるかもしれないっていうのがだんだん見えてきたりとかするんですよね。特に微生物、さっきマリアさんが言われた微生物ってどんな働きするのかとか、リアルにやっぱり聞いた方がいいんです、人からね。で実際食してみたり味わってみたり、その食した時の体の反応とか見ると本来のその健康っていうかな、多くの人ってほら健康マニアって病気になるじゃないですか、うん。その本当の健康の人と健康マニアの違いっていうのが多分分かると思うんで、まあいいですよね。はい。
瀬名さんはどんなことを、
まあ、富山って初めて来たけどいいところだなって思いましたね。なんか宮城だとお城がないんですけど、
うん、
富山は富山城っていうのがちゃんとあって、うん、であとその周りがちゃんと緑とか自然とかで、なんか綺麗なカラスとかいて、
綺麗なカラス
苔とか生えてるし、川もあるし、うん、なんかこう生命力がすごい溢れてて、うん、 いい場所だなって思うんですよ、う
ん、あと流れてる時間がゆったりですよね。
そうですよね、
うん、すごい心地よい。
土地が広いからあのその辺に駐車してもあまり怒られなかった。
そうそうそう、なんか全体的に緩い、全体的にこう
オーラかというか、うん、ね、なんか
結構東京のギスギスしてる人たちは
ね、
あのいいんですか、
うん、
ゆったりして
めちゃくちゃ癒された。
物価もね
安いと思うし、
うん
う
ん、
まあ物価っていうか、
そうですね、
宿泊費とかね、うん、
あのランチで食べたあの豪勢な会席っていうんですか、
うん、
午前があの値段とはびっくりでした。
そうです、ね、うん、食事も美味しいですよね、
うん、美味しかった。海の幸がね新鮮で、
またやっぱ1日目と比べて2日目 の, その参加者さんの人たちの雰囲気がもうまるっきり違うっていうか、
うん、
組織エネルギーが高いっていうか、うん、高まってるなっていう感じがあって、それすごい良かったですね。光ってる感じだった。その場が。
うん、
だから、まあでも今回あれですよね。この富山ツアーの話じゃないですよ。そうそう。
まあそうですね。そのスナックマリアの
スナックマリア、うん、
宣伝をしようっていうことから始まったんですけど。
うんうんうん、
まあどうせなんで気持ちいいところで収録したいなと思って、
うん、なんかそのスナックマリアのレターにも書いたことと今回そのツアーで感じたことで共通していることがあったんですけど、その2日目のセミナールームでみんなで健康についての講義とかをやった時に、そのやっぱ皆さんのエネルギーが高いとそのどんどん引き出されていくというか、その毎回その参加する人が場を作っていて、そのどんな話が出てくるかって参加者さん次第だっていう話があったと思うんですけど、なんか昨日ってあの本当に Zoom のミーティングとかでも絶対出てこないようなここだけの話っていうのがバンバン出ていて、その本当にリアルでしか話せないようなだいぶこう濃い内容が飛び交ってたんですよね。でもうこれぞリアルである、あのリアルでツアーに参加する醍醐味だなって私興奮してたんですけど、なんかやっぱりそういう直接会ってでしかできない話とか少人数じゃないとこう出てこないような話ってあるなと思っていて、なんか、うん、対大勢じゃなくって少人数だからこそできる話っていうのがやっぱスナックマリアにもあるんじゃないかなって感じましたね。
富山ブラックはないけど、富山ブラック、あのイカの黒作り、
うん、
僕はあれを富山ブラックって呼んでて、イカ、炭を使ったイカのおつまみなんだけど、恐ろしく美味しくて、
うん、
みんなうまいうまいって食ってすぐなくなっちゃったんだけど、あれ食べに来るだけでも全然いいけど、まあそれはまあね、現地じゃないと食べられないけど、まあ今言われたようにそのあのスナックマリア、やっぱりその少人数じゃないといけない、まあ、リアルタイムでやるっていうのがやっぱ大事かなと思います。まあ、もちろんあのネット上でちょっと言えない、今結構、まあ、理由も話すけど、あの言えないこともあるんですよ。言葉あんまり使っちゃいけないとかあって、
うん、
なんで、まあ、そこは限界はあるけど、でも、まあ、かなり知りたいことは結構知れるんじゃないかなと思って、うん、お酒も飲んでるし、もしかしてポロリがあるかもしれない、
うん、
見えるかもしれない何かマリアスナックだからね、
うんうん、いろんなポロリがね、
いろんなポロリがあると思うんですよ、
うん、
大人数で結構喋れないんですよね、 あのあまりにもその方向性が引っ張りすぎて、
うん、
ビタって決まらないんで深くなれないっていうか、あんまり話が、うん、
いいかな。
急に静か。
急に静か。環境音を入れようと思って。
気持ちいい。
また次回もね、富山ツアーやるから、うん、今いつこの時点だと10月はもうダメじゃないですか、
満席。
10月、あ、でもあれか、
もしかしたら、
もしかしたら
まだ参加できるかもしれない。
できるかもしれない。宿泊をちょっと変えたのかな、あのここにっていう合宿形式みたいな変えてもいいかなっていう話ですよね。
そうですね、
まあ、詳しくは、まあ、サイトでチェックですね。ちょこちょこ変われるんで、まあ、同じことやっててもしょうがないからね。
そうですね、あとは少人数だとその人に向けた話ができるんで、
うん、
いいかもしれないですね。
そうですよね、時間限られてるからね、いくらなんだと、
うん、
やっぱり1時間とか2時間とか、まあ、3時間とか、まあ人人数によってね、やっぱ5人1時いたら1時間で25分ずつしかどんなに話したってできないから、
うんうんうん、やっぱりあのお一人お一人のその興味の方向性が最終的に掘っていくと行き着くところは一緒なのかもしれないんですけど、入り口としての今悩んでることがやっぱりお一人お一人違うなっていうのを今回のツアーでも感じていて、健康に興味があって来てる人も、あ、まあ、そういう人がもちろん多いんですけど、こう飲み会の場とかでいろいろお話をしていくと女性が怖くてっていうような悩みが出てきたり、うん、なんか仕事がこうでとか今作ってる商品とかが本当にこれでいいのかっていうような悩みとかもあって、なんかやっぱりそれぞれに合わせたお話をしていくっていうと、うーん、大人数だとやっぱ難しいなって思ったんですよね、入り口が違うだけに。あとはあの、
はい、
飲み会で思いましたけど、
はい、
瀬名さんと佐藤さんがお酒が入るとやっぱすごい楽しくなるっていうか。
そうですか。
うん、いや初めて見たんですけど、すごい陽気になるというか。
あ、陽気になります。
そうそうそうそう、すごいなんかそれが初めて見て、あ、楽しいなと思いました。なんでお酒入った場で話せるのってやっぱリアルなツアーとかで参加して飲み会に参加する以外今までってなかったと思うんですけど、オンラインでお酒が飲んだ状態で会えるって初めてだと思うんで、これ陽気な佐藤さんと瀬名さんに会えるという。
そうなんですよ、
うん、
酒飲むとなんか結構飲んじゃうと、
うん、
よし今日俺の森だとかなっちゃうんで。そこに行かないように気をつけて。
ね、すごいね、面白かったんですよね。
なんか、ね、なっちゃうんですよね。
なんかこうお酒飲んで話したときにこうちゃんとした反応、
うん、
こう変な批判的な反応とかじゃなくて、
うん、
こう僕たちとか何でも受け入れる人なので、
うん、
それはいいかなと思ってるんですよね、
うん、
結構世の中一般的にはね、あの変なことを言ったりするとこう、うん、批判されたりとか、それは間違ってるんじゃないかとか、うん、なんかジャッジされると思うんだけど、僕たちはそのジャッジしないっていうか、何でも多様性で面白いなっていうか、
うん
うん、その人の本当に特殊な部分とか、まあ、変態性というか、うん、あのスペシャルな部分っていうのがすごくこう好物っていうかいいなと思うんですよね。
だから本当に思ってることを話してほしいんですよ。なんか誰かが言ったじゃなくて、
うんうん、
本当に自分が思うこと感じることを言ってほしくて、
うん、
ただ逆にあの佐藤お前が言ってることおかしいよっていう方が逆にいいっていうか、うん、あの変な、うん、誰かが言ってるとかよりは全然そっちの方が楽しい、うんうん、え、どんなところ教えてってなっちゃうんで、大好物なんでね、ちょっとぜひあの殻を破って、
そう、ストリップで、
ストリップで本当そうだよね、話してるのに、なんかどっかカッコつけたり、
うん、
どっかなんていうのかな、意識が自分に向いてるとやっぱもったいないっていうか、
うん、
やっぱコミュニケーションそうじゃないですか、なんか
恥ずかしいとか傷つきたくないだと喋れないから、結局その相手をこうなんていうのかな、無限にしちゃうというか、結果的にで向こうからそう見ればやっぱりこの人なんか何なんだろう、話してくれないのかなとか、なんかちょっと言ってることとやってること違うなって感じるんですよ。でもやっぱ本当に心から話せるっていうかな、人ってやっぱそのこの時間を何かこういいものに転換したいっていう思いがどっかあって、でそのためにやっぱ自己開示したりとか、普通は喋らないけどこの人だったら喋りたいっていう風になって話せるから、まあ、すごくいいと思うんですよね。隠されるとこう言えないんですよ。
その
どういう、ちょっともう一回教えてもらっていいですか、どういう意味ですかそれとか。結構時間そこで食っちゃうっていうか、
そういうのいらないですよね。
いらないですよ、
さっと脱ぎ捨ててもらえれば。
信頼関係気づきたかったやっぱね、嘘言っちゃダメですよ、本来のこと言う、思ったこと言った。
昨日の飲み会でもちょっと話が出てきたんですけど、そのもっとこうさらけ出した方がいいよっていうような話があって、
ね、普段の対応とかで分かるんですよね、どういうふうにやってるかって言ってるから。
だいぶさらけ出した話題が昨日も飛び交ってましたよね。
結構ね
なんか主にうんこ系の話が、
あ、うんこ系の話とか
も、うんこ系の話多かったような気がする。
吉田さん吉田さんもいつもさらけ出してるから。
うんこネタすごい持ってるなと思って面白かった。
井の頭公園でうんこも
東京でも富山でもうんこ、
かぶせてる歯飲んでうんこに出てこなかったって一生懸命畑にうんこしてこうやって探したんだけど、ついてツンツクツンってついて
どこに行ったのかって書いて、
面白いですよね。そうやってなんかこうなんか打ち解けやすいっていうか、
いやあれはめっちゃ面白かった。
それ俺もあるなとかね、話できる、そういうことですよね。うんこ話結構盛り上がる、MCT オイルで飲みすぎて、ちょうどその時勤めた時に、仕事中にピュッてこう出ちゃったとかね。ピュッて出てもうパンツダメダメになって、ね、ノーパンで、もうその後も朝の10時とかだからそれで、もう1日ずっとノーパンで過ごして、ノーパン気持ちよかったですけど、ただおしっこの時チャックにこう挟みそうになったらちょっと危ない
です。危ないですね。
何の話なんだろう。
朝一でさらけ出していただいて。
朝一いっぱいありますよね。下系は。まあとにかく楽しくね。やってそれがさらに有意義だったらいいなっていう。
そうですね。あとはセミナーとか大人数が参加しているようなズームミーティングとかでいざ質問しようってなると、なんかちょっとちゃんとしたこと聞かなきゃとか思っちゃったりすることあるんですけど、なんか飲み会の場でこんなことを、飲み会の場だとこんなこと言っていいのかなって思うようなこととかポロって聞きやすかったりするんで。
そう
っ
すね。
佐藤さん、瀬名さんもね、普段怖いなって思って話しかけづらかったり、実際セミナーの後の飲み会とかで怖くて話しかけられなかったっていうような方のお話とかも聞いたりしたんですけど、飲んでて陽気になっててとっつきやすいお二人の状態なので、なんかポロって何でも言ってみたらいいなって思うんですよね。
怖いなら怖いって言えばいいんです
よ。怖いですとは言いづらいですよね。
怖いから言いづらいとか。じゃあ言わなきゃいいじゃん。
でもなんかやっぱり出すからこそ受け取れるなって。
そう
っ
すね。
お二人の近くにいつもいて感じることで、やっぱり自分からこういうことが今モヤモヤしてるとか、これ気になってるっていうの何でも出してみないと、やっぱり
脳のデトックスもしないとね、やっぱり体じゃないから、デトックスは
自分がこうごちゃごちゃ悩んでるような その選択肢の外から意見がもらえたりして、全然違った見方がその自分の抱えてる問題に対してできるようになったりとか、なんかすごい解決が早まることが多いなって私は思っていて、うん、なんで出して話してみるって、うん、いいなって思います。
日本人って問題解決向いてるんですよ。新しく何か作ってどうのっていうよりは問題に対して解決していくっていう向いてるんですけど、ただその欠点が、うん、大きな欠点があって、うん、対処療法で終わるっていうことなんですよ。みんな対処療法しかしないんですよね。だから自分でその問題、今抱えた問題何とかしようとして、どんなにやっても基本的に対処療法しかなくて、もう一回必ず来るっていう、後ほど変わらなければそのまま来るんだけど、大体その原因って多分この聞いてる人が自分で思っている原因ではないですね。また別全然違うところにあって、そんなところにあるんですかって話になるんですよ、
う
ん、
本当にそう、う
ん、いやそうだよ、そうでしょって言うと、あ、確かにってなるんで
本当にそうです。
だからうんこしろって言うんですよ、
うん、そこっていうような回答がいつも来ますよね。
そこ全然違うんですよ、みんな思ってるのと原因が。
そう
だ、そんな分かりやすかったらみんな悩みないじゃないですか、問題も、うん、
全然違った角度から見れるようになって一気にスッキリしたりとかよくあります。
それはやっぱ体験してほしいですよね。
そう。
感じですか。
そうですね。あります。
まあ問題や悩みがあるから人は動けるっていうのもあると思うし、うん、それを力にというか、それでなんかいろいろ動いてみるのもいいんじゃないかなと思います、ね。
問題や悩みのクオリティを上げたらですね。本当に。そうすれば次々。さらにもっと上に行けるっていうか。
私って問題とか悩みってありますかね今。
いや、ゼロではないと思うんです。基本はないんだけど、深刻なものは、うん、だから真剣なものはあるかな。真剣になれる問題はこれをもっとこうしたい、
なんかもっとこうしたいっていうのはありますよ、
うんうん、もっとこうしたいっていう問題がある。だから楽しい。悩みは問題のない人生なんてつまんないですよ、うん。それがなんか自分にとってちょっと嫌だなって思うのは深刻な問題だし、ちょっとそれは嫌ですね。僕も嫌ですね、そういう苦手なんて。もっとどうかしたいとか方が好きですね。あがいたりもがいたりするやつがね。僕たちド M なんですけど、ね、
うん、
いいっすよね。
ですかね、
はい、
よろしいですか、マリアさん。
はい、またスナックマリアで飲みましょう。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。